はい、どうもー。
はい、どうもー。こんばんみー。
こんばんみ
ー。このポッドキャストはどういうポッドキャストなんですか？
はい、この番組はですね、
はい、
八木くんが、一つ映画を取り上げて、
はい、
その映画について楽しくトークしていきます。
はい。
で、その後に、
はい、
その映画に関連する世界遺産を、僕が一つ取り上げてですね、
はい、
もっと楽しく。トークしていくという。
もっと楽しくって。
番組ですね。
いや、いい番組ですね。
はい。
もう結構な長寿番組になってきましたね。
長寿番組だね。もう6回続いてるから、ね。半年続いたよ。
あ、なかなかの長寿番組です、それは。
まあ、半年記念ということでね。
あ、
今日は、
お、
ゲストを。
え、いや、聞いてないよ、それ。何
ですね。
はい。
大学の同級生で、
うん、
まあ、映像のディレクターをやっている。
へ
ぇ、ハッシーこと橋本裕次郎くん。
いやー、知らないな。
いやー。
じゃあ、お呼びしましょう。ハッシーでーす。
イエーイ。
どうも、こんにちは。
いや、声低く。そんなんじゃないでしょ、普段。
こういう時は、こういう声で。
あ、そうなん
です
ね。
はい、
また世界観出してきたね。うん、
はい。じゃあまあ、簡単に自分で自己紹介してもらいましょうか。
はい。自己紹介っていうほど語れるものはないんですけども
、
まあ今は、まあいろいろな映像のお仕事をさせていただいております。うんうん、中山武くんと A くんとは、大学の同級生で、一緒に自主制作の映画も、
そうだね。
作った中ですね。卒業制作。
卒業制作に発射出てくる。僕の卒業制作出てくれたし。
あ、そうだね。
まあ、わざわざ、でも忘れてるんですよ。っていう。
一瞬ね。
一瞬
になんか呼び込みの役でさ、何言ってるかわかんない。
そう、あの時は、ベル側だったんで。
そうだよね。
今は、作り手の方に、はい、回ってやってますね。
そうだね。まあ。
まあ、長い。
長い付き合いですね。
うん。
この人はですね、最近会社を辞めて、
そうですね、
フリーで今、
はい、今は
映像ディレクターして、
はい、一人で、
もうね、名だたるアーティストの、
あ
の MV とか作ったりしてますからね。
すごいね。
いろんなこう映像を見てきてるから、
そんな見てない
し、八木くんの映画トークにこう食いついていける、
グイグイ入ってく
る、俺より全然
こう好きなことしてるだけですから、ね、
食いついていけるぐらいの人ですから、
ハードル上がります、ね。
こういい番組になるんじゃないですか。世界遺産どうなんですか。
世界遺産なんて、
グイグイ行けますよ。
うん、いっぱい知ってますし。
じゃあ何言ってみて。
万里の長城ですね。一番。長くて。
ドメジャー。ドメジャー。
長くて
って他、世界遺産なんか知ってんの？
と、富士山も好きですし。やっぱり、ね、大きいし、形も綺麗だし。
でも富士山登ったことは
登ったことないですね。
ないね。
いや、登ったことなんてないよ。
あ、八木くんもないもんね。
ないですね。うん、
まあまあまあまあ。今日は、ようこそお越しいただきました。
いえいえ。
お邪魔します。
お願いします。最近はどう、なんだろうね、話題はやっぱワールドカップ。
ワールドカップですね。
うん。
出れないっすね。
収録してるのが26日の夕方なんですけど、
うん、
まだ日本は2戦終えて、勝ち点4。
うん、お、よく知ってるね。
うん。あと2試合を残して、
あと1試合。
あと1試合か。
うん。
負けなければまあ、
いける。
大丈夫だよ。
引けは形状だ
った。で、負けてもさらになんかあれでしょ？どっちかがどっちかで、いけるかもしれないでしょ？
うん、
ハッシーはあのサッカーこの中では一番好きだからね。
あ、そうです
ね。だから僕も8割ぐらい全部見てますよ。
へえ。
今回、まあ見てるって言ったらあれだけど、まあ仕事しながら裏でずっと流してる。
ああ、すごいね。
うん。
じゃあ寝不足じゃん。
寝不足ですね。
日本は何行けそうなのやっぱり。
日本は行けんじゃないですか。ポーランドもこの前負けて、もう言ったらトーナメント行けないから消化試合なんで。だけどまあ、最後、勝って終わらせたいって気持ちも
あるでしょうね。
けど、まあ、決勝トーナメント行きたいって気持ちの方がきっと強いでしょう。日本の方が。そっちの方が上回るでしょう。そういう気持ちよりは。
じゃあ、ハッシー的に、ベスト4予想はどこに？
ベスト4。
うん、
フランス。
うん、
ベルギー。
はあ、
で、この前のやっぱりイングランド戦ですごい調子いいから、
イングランドね、
ケインが今、イングランドも調子いい、 のと、あとは開催国ロシア。
あ、ロシアが入ってくるね。
トーナメント見てないから分かんない。
僕はもう日本、
日本、
韓国、
韓国、アメリカ、オーストラリア。
オーストラリア。
もう分かんない、ね、全く僕分かんないから。
まず韓国も落ちるし、アメリカまず出てないし。
もう僕のサッカー知識はこのレベル。
こんなもんだから、ね。
こんなもんですから。
今月はだからワールドカップあったり、
うん、
なかった。
いや、ないん
だ。ないよ、ね。ないワールドカップだよ。だし、
じゃあ、自分の、なんか、仕事。
あ、自分的にまあ、僕はでも会社員だからね、今のところ。うん、あんまりいろいろ言えないからね。
まあまあ、そう。
タクヤなんか6月活動してたっけ？
僕は、だから、クロアチア行ったり。
クロアチアか。
してましたから。
今年強いじゃん、クロアチア。
ワールドカップで言えばね。
あ、
うん、でもね、やっぱクロアチア行って思ったのはね、そのバーみたいなところで、
うんうん、
みんなサッカー見てんだよ。
うん、
お酒飲みながら
全然やっぱりサッカーの方が人気あるんだ、スポーツでいう。
そうそうそう、
だから日本って大体飲み屋行くとさ野球とかついて
る。野球やってたも別に見ないじゃん、流し見じゃん。
あ、まあまあまあ。
でもあっちの人たちってもうがっつりそのテレビの方向を見て会話してるから、うん、あ、熱量が全然違うんだと思って、うんうん、それは強いよ、
うんうん、ところがね、あそこのクロアチアとか、昔のユーゴスラビアとかさ、
うん、ユーゴスラビアって
あ、ね、まあボスニア、ね、ヘルツェゴビナとか、あそこら辺って昔なんか内戦っていうのかな、なんか分裂してたんだよね、
う
ん、昔ね。だからそれでストイコビッチがあの98年のワールドカップの時とかの時にすごい特集されてね、なんか大変な状況の中でサッカーやってたなって
、ね、いや、そう
じゃ、なんか そういうサッカーはね、うん、そういう歴史もね、あのね、勉強になるんですよ。
あ、サッカー、確かにね。俺もサッカーで国名とか、
そうだよね。だ、国旗とさ、
国旗とかさ、
国旗と国名が、まあね、言えるって、多分サッカー好きだから言えるんだ。
あ、好きな人はそうだよね。
確かに確かに。
昔小学校の時とかね、
そうそうそうそう、結構ね詳しいんだよ、
うん、
そうだね。小学校の時ももしかしたら普通にポーランドだって、多分国旗これって言えないと思うよ。
普通はそうだね、
うん、
普通の小学生は分かんない、カメルーンとかさ、うん、
そうね、う
ん、確かに。
だからサッカーしてるといろんなことを
勉強できて、
うん、まあちょっとね、これからどうなっていくかね、日本は楽しみだった
ね。そうだね。
あ、そうだ、タイトルコールしなきゃいけない。
あ、じゃあそろそろ始めましょう。ゆけ世界シネマ遺産。はい、じゃあまずは映画コーナー。
はい、映画コーナーでーす。これはどういうコーナーでしたっけ？
これはですね、まあ、八木くんが、
はい、
一つ映画を取り上げて、
はい、
紹介していくという、まずコーナーになってます。
はい。でもちょっと先に言っとくと、
うん、
今回世界遺産出てきてないよね。
今回は出てきてない。
はい。うん、すいませんでした。僕が。
いやいやいや。とんでもないです。
ちょっといつも度外視で考えすぎてるので、
あ、でもさ、あの前回の放送で、うん、あの俺隠れキリシタンのさ、
うんうんうん、
遺産、
うんうんうん、
やるって言ってたけど、
うん、
ちょっと今回は
なし
にしました。
はいはい、まあ、今回取り扱う映画は、
うん、
6月の23日公開、
はい、
ウッディアレン監督の、
うん、
女と男の観覧車。
あ、
はい、ウッディアレン監督の最新作ですね。
ウッディアレンといえば、
はい、
ヤギ君、
まあそうね、大好きな監督の最新作で、うん、ストーリーをざっと説明すると、
はい、
1950年代のコニーアイランド、遊園地のレストランでウェイトレスとして働く元女優のジニーは再婚同士の夫と自分の連れ子と一緒に観覧車の見える部屋に住んでいた。平凡な日々に幻滅し、海岸で監視員のアルバイトをしている脚本家志望のミッキーと密かに交際するジニーだったが、ある日久しく連絡がなかった夫の娘が現れたことで歯車が狂い始め、うん、というストーリーですね。
はい、
これタクヤくんも歌詞見ましたか？
見てきましたよ。
見ました。
どうでした？
どうでした？
まず僕印象はすごいライティングが綺麗だなっ って日本にはない絵の作り方してるんだなって、うんうんうん、まあ、すごく思いましたね。
なんか普通に赤あったかい感じの赤色の照明焚かれてたと思ったら、うん、急に真っ青になった
じゃないですか、ね、そうそうそうそう、なんかうまくそのまあ本当に舞台みたいな、うんうん、心情に合わせて絵作りを変えていったんだなって思うのが、うんうん、なんか面白いなっていうか、
それはまあ遊園地っていう特性もあるわけでしょ。
まあね、そういう特性もあると思うけど、うん、でもあんまり多分そこ意識してないと思うけどね。
あ、そう。
その普段からなんていうの、目の前にさネオンがあって、うん、バーバーって変わったりっていう感じではないじゃん、
うん
うん、普通に窓の外とか海のとことかでもさ、うん、急にもう真逆の色になったりするから、うん、まあでも
まあだから
ね、うん、
まあ、もっと滑っていい？
うん、いいよ、うん、
まあでもかっこよかった。映像がかっこよかった。ドア玉から浜辺の
引き、ね、
の
引き
のあのいろんもうごちゃごちゃした人の、うん、でもあの青空とのコントラストがかっこいいし、うんうん、なんか
そう、ね、
すげえ印象的だったのはさ、その、うん、内容ちょっと踏み込んじゃうけど、
うん、
あの子供が放火するシーンがあってさ、
うんうん、そう、主人公の息子が、うん、
放火じゃないか、
あのいろんなとこに火をつけるっていうね、性癖を持ってるんだよね、
うん、そう、その、
とんでもない、
その、火つけてるだけなのに、うん、その時のね、絵が一枚めっちゃかっこいいのがあって、もうなんか奥行きがね、なんか右の方にね、
うんうんうん、
こういうアーチがあって、ザーって繋がってて、で、左に、
ね、
あれとか、うわーみたいな、かっこいいな
と。やっぱハッシーはその、絵でちょっといいなと思ったりするんだ。
そうだね、なんかそっちにやっぱまず目が行きがちだね。まああとでもあのタイトルがいいよね。
そうね、あの、うん、日本は放題は女と男の観覧車だけどね、現代がワンダーホイールっていう。
そっちの方がいいよ、
ね、ワンダーホイールは観覧車って意味なの。
うん、
あ、そう
そう、まあそれの方がね、この回るっていうか、なんかね、うん、人間関係がこう回っぐるぐるぐるぐる回っていくみたいな多分意味が含まれてるから。
でも同じとこってずっと回ってるみたいな、そうそうそうそう、ちょっと切なさとかもなんかそのタイトルだけですげえなんか出るけど、うん、よくないとこではね、放題で
やっぱね、ウッディアレンの映画はね、あの現代がセンスありすぎるから、放題がね多分すごい難しいんだよ。
あ、そう
そう、
そんなことできないのかな。
なんかやっぱり前なんか映画の関係者に聞いたところは、うん、全部英語だと、うん、もうやっぱ見に来てくれないです
よ。
そう、なんかやっぱ日本語が入ってないと、うん、日本人には引っかからないって。
なるほどね、
うん、
そうね、そんな感じでした。
た
くやくんは、
まあだからウディアレンは結構男と女のね、うん、そういう複雑なあの恋愛模様を描く監督じゃない。
うんうんうん、
だから今回もね、その恋がうまくいかないわけじゃん、
うん、
そういうところでね、やっぱりね見ててうーって思うところがあったね。最近だからうまくいかないパターン多いね。
ウディアレン
どうしたの？なんかそういう
ちょっと、いや、まあ自分がうまくいってない、
自分がうまくいってないから、
あのやっぱ反
幼女に手を出した出してないとかで
そうね、
やっぱああいうのを
引きずってるわけ。結構そう、自伝的な話が多いからね、ウディアレンの映画では。そう、
だからね、ちょっとね、うん、まあ面白いんだけどね、
うん、
ちょっと苦しくなるようなシーンがあったな、
うんうんうん、ウディアレンの映画ってやっぱりあの、まあ、今回もそうなんだけど、
うん、
多分テーマとして恋とか愛を描くことがすごく多いけど、
うん、
それがなんていうんだろうね、現実と地続きだけどここではない場所にあるもの、
うん、
っていうのを多分すごくおしゃれに描ける人で、なんか今回の話も主演のケイト・ウィンスレットは元女優っていう、昔輝いてた、
うん、
で主人公の主人公に恋するような脚本家のミッキーも脚本家になりたい、
うん、
自分で世界を作りたいっていう人、うん、でもう片方は元ある世界にいた人、うん、ここではないどっかっていうのが二人の中に共通するんだね、うん、きっと、うん、で二人が出会うことでまあその恋を作っていくみたいなことがやっぱ、うん、多分ウディアレンのおしゃれな恋の描き方なんだろうなと思ってね。
そう、おしゃれだね、確かにおしゃれ、うん、
そうね、
なんか昨日あれをもう一回見たんだよ、カイロの紫色のバラ、紫のバラ、
僕のウディアレンベスト3に入ってくるカイロの紫のバラ、
それ話してる、
ってないか、
それはなんか映画が大好きな女の人がいて、その人も現実がすごく嫌で映画を見るときだけが幸せっていう、本当になんかこう小市民というか、うん、そういう人がいるんだけど、ある日映画の中からそのキャラクターがこっちに話しかけてきて、君毎回来てるよねみたいな、でじゃあ僕と一緒にどっか行こうよって言って出てきて、スクリーンが飛び出してきて、まあランデブスみたいな話だね。
ああでも本当にそういうの好きだね。
うん、
それあれもそうでしょ、だってミッドナイトインパリでもなんか言ったらそんなことじゃん。
そうそうそうそう、タイムスリップして現実じゃないところに行くっていうね、
うん、
だから憧れてるものとか憧れてた場所から何かが来てそれと一緒になるっていうのが多分ね、あの得意としてる描き方というか、うん、っていう感じなんだろうなと思ってね。
そもそもさ、もう全然話変わるけど、ウディ・アーレン、
うん、
なんで好きなの？
いや、なんて、でも、最初に見たのが、スコルピオンの恋まじない。これも、タクヤくんがね。
いやいやいや、あれは、大学時代にね、ヤギくんからおすすめされてみて、驚愕した映画だよね。スコルピオンの恋まじないは、うん。
これもでもあれだもんね。マジックっていうか、その催眠術みたいなので、犬猿の中だった二人が恋に落ちてくみたいな話で、
うん、
なんかそういうトリックというかね、ギミックが必ずあるもんね。
だ俺あれでわおしゃれと思って、
うん、
ウディ・アレンを真似たメガネ買ったからあの頃ね、俺ウディ・アレンみたいなメガネしてんね
いやでも僕もあれ最初に見てめちゃくちゃ面白いなと思って、うん、こんな不思議な話を面白おかしく不自然じゃない感じに描ける人っていないなと思って、
そう、だからチャップリンを、
うん、
その繊細に、うん、おしゃれに、
ね、現代的な感じ、
現代的にしたような感じだなと思う、
うんうん
う
ん、
そうか、なんかちょっと、ま、昔の映画ってちょっと舞台っぽいじゃん、同じこのセットの中でこう、うん、結構長く会話とかで、ね、うん、作ってくる。やっぱウディアでもそういうの割と多いし、今回のもそんな感じだね。
今回の本当舞台だね、うん、もうあのまま舞台化してもいけるぐらいのさ、
確かにね、
部屋の中でずっと長回しでカメラ動いて会話したりとか、本当
多かったもんね。よう動くなと思ったカメラ、
うん、2年前ぐらいから多分ねカメラマン変わったんかな、
も
ともとずっとフィルムで撮ってたんだけど、2個前ぐらいからデジタルになって、うん、一気にもうバキバキの色に、
うん、バキバキだったね、
うん、まあね、でも役者さんたちもみんな良かったしね。
今回出てないんだね、言ってやればね。
最近ね、出ないんだよね。
あ、そうなんだ。
疲れちゃったのかな
疲れるよね。もうだいぶだって初老、もう初老じゃん。もうと高齢でしょ ?80 歳
超えてるでしょ ?82 とかじゃない、うん、でもそれでもなんかやっぱ毎年作り続けてるからね。
そう、本当だよね。スピルバーグ、ウディ・アレンは、うん、いつまで、
本当、
あとあの人、なんだろう、パリ行きの人、
イーストウッド、
ね、うん、あの3人は、毎年2、3本出すじゃん。
本当ね。
すごいよね。
うん、
監督出る人いるじゃん。出演もする人、
うんうんうん、
まあ、あの、ディアレにしろ。
ハッシーは出ない。
出てたくない。
ハッシーできないの？
恥ずかしい。恥ずかしい。
ハッシーは。
できるよ、やれば。
いやいや、ハッシーは。
練習すれば。
ハッシーはできない。
いや、恥ずかしい。
ハッシーね、なんかね、意識しちゃうんだよね。もう意識しちゃってるみたいなのが。
考えてる感が出ちゃうもん。
出ちゃうから、あんまりね、
そう
向いてない
んだ。なんか確かに。
恥ずかしい。
なんかね、やっぱ、ハッシュは高飛車にね、あの監督のなんか椅子に座ってやってる方が、
ね、そうだね、サングラスかけて
そう一番あの似合ってんだと思う
どういう脳みそしてんだろうなって思うね、
出ながら撮る人ね。
そうそうそう、北野武さんもそうだけど、
そうだね、なんか今まで自分が監督やりながら出て、うん、大成功した人って3人いるって言われてて、
うん、
オーソン・ウェルズとチャップリンとウディアルンって言われてるね、
うん、
まあ確かになんかわかるよね、
うん、
だ半分なんだろうね、自分の話だったりするんだろうね、
そうだね、
きっと本当に私小説みたいなことでさ、うん、ウディアルンの恋愛映画って多分大体自分の話だから、
うん、
そうするとやっぱ醸し出すものって全然違うんだろうね、
うん、昔から好きだった、
いや、でも僕も最初に見たのは大学生の時だよ。
あ、そう、
そう、大学生の時見て、うん、面白いと思って一気に。
でさ、割とそのセリフが多いっていうかさ、
うんうんうんうん、
全部詩的なセリフでさ、うんうん、で俺からしたらさもう分かりにくいなって思うわけよ、うんうん、で逆にその大学時代八木君が勧めてくれたっていうので、うんまあ、こいつこんな難しい映画見てんだって思ったわけ
僕のことをね、うん、
そのセリフがねもう分かり難解なセリフが結構多くてさ、
うんうんうん、
ちょっと自分に酔ったような
でも大学の頃ってやっぱそんなもんじゃんなんか分かんないものを、うん、なんだこれみたいなそうそうそう、うん、どこに面白さがあるんだろうみたいなのでこう追っかけていくのが楽しかったけどね、うん、
ああそういう風に見てたと思う
そうだから別に全部分かってるわけじゃないけど、うん
だからそれこそ日本語にしちゃうともっとわからない
まあまあそうねその土地の人しかわかんないギャグとか多分いっぱいあるからね、うん、でもなんだろうなんか届くっていうか響くものすごい多かったね
その頃にね
うん
そうだね
恋愛の教科書みたいなこと
そうだね
響いたその恋愛に生きたの
恋愛に行きましたね
例えば
いややっぱ笑いが多いってのはねそのなんていうの口説く時もさウディアレンってすごい笑いを入れるから、うん、
入れてるね
そうギャグ飛ばして別になんか真面目に口説くみたいなこと全然しないからその弱い側の人間じゃん、うん、いわゆるブロンドでさムキムキでかっこいいみたいななんていうの世界的な基準のイケメンみたいなちょっと違うタイプの人だから、うん、だから僕もそういう劣等感を持ってたからウディアレンみたいになろうっていうのは思った、うん
コンプレックスがの塊みたいなことで。
そうそうそう。
八木くんはその
コンプレックスの塊
ですよ。に打ち勝とうと。
打ち勝とうと。
恋愛に励んでたんです
ね。うん。そうだね。
拓哉さんもね、いわゆるイケメンだからね。
誰？
拓哉さん。
拓哉さんはもういわゆる世界基準で言うイケメンですからね。
世界基準マジ？言うね。
いやいや、それイケメンですよ。そんな僕たちみたいな悩みは。知らねえよって感じ
え、ハッシーはどうだろうハッシー
ハッシーおばさんだもん
おばさんおばさんイケメンの部類に入んないか
おばさんでもイケメンってかおしゃれ
あどうだろうねおしゃれなのかな、ね、だって今着てるさシャツもなんか
だからこれもでもおしゃれなんでしょ
ストリップ劇場
いいんだよその別にあの好きなものっていいんだっていう話だ
そうジャイアンツの
うん
宇都宮選手と広島カープの新井選手を足して2で割った顔をしてる、
はい、全然わかりません
野球ファンは
ああなるほどね、うん、2人ともちょっと似てるからそっち寄りなんだろうなって思う、うん、あと何かあります
あとはですね、
うん、
何でしょうねあそうラストね
ラストをちょっと衝撃っていうかあこれで終わっちゃったっていうのがあったよね
そうそうそう、まあ、そこの前の僕は、うん、ケイト・ウィンスレットが家の中でもう壊れ始めるところ、
うん、
あそこ見事だよね
見事だね、
まあ、徐々に何かもうこう、うん、頭が痛いのがもう爆発しちゃったのかなっていう、
ね、なんかさサンセット大通り見た
昔見たな
サンセット大通りも、うん、と何がジェーンに起こったかっていう映画があってそれの2つもその軸となる人元女優なの元大女優みたいな、うん、でやっぱ最後気が狂って自分が今でもそのスクリーンの中心にいると思って、うん、カメラにバーッと迫ってくるみたいな狂気を持った目でみたいな、うん、それと同じ感じで、うん、あなんかもう本当往年の名作の雰囲気だな
と思って、うん、それラストでそのベランダでこう立ち尽くしてどこ見てるか分かんないみたいな絵のところ
これ
じゃなくては
違う、最後タバコ吸いながら、うん自分の部屋みたいなところでいろんな服着て、うん、宝石つけて
なんでそんな格好してんだって
そうそうそう、ね、旦那さんが帰ってきて
ああ
そうそうそう
確かにあれはちょっと狂気に満ちてる、
うん、もう本当になんか正常じゃない感じだ
もんねそうそう
もうわけわかんなくなっちゃった
もんね、うん、ケイト・ウィンスレットっていい女優だよね
本当だねすごいね
美熟女熟女感すごいよ
ね、うん、え何有名な人
いわゆるタイタニック
タイタニックの人じゃん
ああそうなのあ、そう。
ローズじゃん。ローズ。
え、知って気づいた？
え、知って、なんか、ケイト・ウィンスレットだと思ってみた。
あ、そう。
いや、
う
ん、全員わかるわ。
いや、俺はね、もう外国人の方の顔がね、判別つかないからね。
で、なんか、あ、30、もう、39なの、あ、40なのとかってい
うシーンあったじゃん。ちょっとごまかしてる感じ
で。でも、あ、いけるいけると思って、そう、その年齢で。
かわいいよね、なんかああいうの。 熟女あるあるみたいな、ちょっとね、でごまかすみたいな
確かに可愛いね、熟女あるある、
可愛い。
別にどっちでもいいんだよね。
どっちでもいいんだけどね、自分の中でやっぱちょっとプライドがあるんだよね、
そうそうそう、
見られたいっていうね。
だからそのやっぱその40代ぐらいの女性のその誕生日のくだりだったじゃん、あそことかもまあ本人的には、なんかもう頭が痛くなる一個、まあ要因でじゃん、あれって。
そうね、
うん、
これ本当にさ、なんかその30代40代ぐらいの人が見たらさ、すごい共感するんだろうね。うん、
そうね。
いやー、それで若いさ女の子にさ、ね、好きな人を持ってかれてさ、ってさ、
ね、
頭痛いよ、偏頭痛になるよそりゃ。
そうね、やっぱ火つけるのが好きなちびっ子が面白かったな、
今回さ、子供がさ、
あ
の火つけちゃう癖みたいな、なんかそういうのあった？
昔の自分の癖？
自分癖っていうか言っちゃいました
精神的状態を表したってことでしょ、あれ
って。いや別に関係
なくね、
関係なくやっちゃう癖？
人の財布から金盗むみたいな。
いやいや、それやばいでしょ。僕ね、洗面台とかでおしっこしてた。
最悪じゃん。え、その洗面台登ってってこと？
まあ、登って、
そ
の
ブ
ツを、そんななんかめっちゃちっちゃい、
ブツを乗せるの、
そう
の洗面台にポイって
乗
せて、
ポイって乗せて、じゃーって
して。じゃーって。
で、水出して、パッパッパって洗って。
で、それがバレんの？
一回もバレたことない。
え？何それ？
それはあったか。
それバレずに生きてきたの。
うん。そんな大事じゃないじゃん。
それさ、お風呂でさ、トイレしちゃうとかよくあるじゃん。
ああ。まあ、それに近いのかね。あんたもね。それぐらいかな。
らしいわ。
これはなんか寝てるときに、あの布団こうやってギャッて抱きながら腰を動かして
た。それだいぶ大きくなってからでしょ。高校生とかでしょ。
あ、そうだね。もっと下
だよ。もっと下だよ。
もっと地味。
なんか小学生とか、中学生ぐらいのとき。
たくやは？
なんだろう。なんだろうね。でも、お腹弱かったからね。なんかよく。よくその下校中に
うんこ漏らす、
漏らしちゃうと
かあったけどね。それ癖好きでやってることじゃないからね。ちょっと違うでしょ。
まあ、あと俺あれかな、あのちっちゃい時って結構さ、あのなんか自分のこう空間が好きだから、なんか狭いとこに入りがちだった、なんかの隙間とかさ、だから押し入れとかもよく俺入ってて好きで、押し入れの入ってる布団と布団の間にこう潜って、
確かに圧とかね、
そうそうそうそう、
それ安心する、
なんか安心して
。僕もあのカーテンこうやってぐるぐるぐるぐるってなってずっと中にいたり
え、それ学校で？
いやいや、家で。
家で？
そう、なんかやっぱこう自分だけの世界みたいな、
ね、
多分楽しかった
ね、みんな変なやつだな。
あと壁とかもこうベロベロ舐めて
た。いや犬だよ。
そう、おかしいやつでしょ。
いやもう全然火つけないと変わんないじゃん。
まあそんな感じですかね。
そのもんですか。
はい。まあ来年も多分うまくいけばウッディアレンは新作が公開するからね。それをちょっと毎年見るのを楽しみに。
ジャスティン・ティーバレイクかっこよかった。
かっこいいね。
うん。
まあ、トップスターだもんね、
体ムキムキだしさ、
はい、
はい、
そんなところですか。
はい、じゃあ続いてはたくやくんの世界遺産コーナーです。
はい、
はい、続いてはたくやくんの世界遺産のコーナーです。これは、はい、毎回映画にまつわる世界遺産を紹介するコーナーなんですけど、今回は映画に世界遺産が一個も出てこなかったので、何かはちょっとわかんないんですけどね。
出てこないの？
箸どうも。
今回は出てこない。
だってコニーアイランドしか出てこない、ね。
コニーアイランドってさ、そもそもさ、知ってた？
知ってた。
島なの？あそこって。
違う違う違う。海岸に遊園地が作ってある。
島じゃないの？
そうそう。
コニーアイランドな
の。っていう、その遊園地。
ニューヨーク？
ブロックリンの方じゃなかったっけ？
今も、何？
ケース今もやってんのかな。もうあんま最近聞かないけどね。いや、そこ調べてよ。
すごいちょっと気になるから。まあ、コニーアイランド、でも、なんか、綺麗だったね。
やっぱある、あるわ、今も。
あんだ。
うん。
まあ、遊園地、ね。
そうそうそうそうそう。
観覧車にまつわる。
観覧車。まあ、観覧車、そうね。観覧車、ぐるぐる回りましたね。
うん。
回る。
回る、はい、ゆっくり回るね。
メリーゴーランド。ぐるぐる回りますよね。
まあま
あ。何その煽り。
コーヒーカップもあるね。
コーヒーカップぐるぐる回りますね。うん、
あれコーヒー。
だから今回ね。
コーヒー。
ブラジル。ぐるぐる回る世界遺産。
ぐるぐる。
ぐるぐる回る世界遺産をちょっと紹介したいと思うんですよ。
え、ぐるぐる回る世界遺産？
そうそうそう。
そんなのある？
あるよ。
人工物じゃないの？そのなんて最近のさ、その本当遊園地みたいなのじゃなくて。
まあ、遊園地みたいではないけど、あの、人工物でドメジャー。ドメジャーな世界遺産。
ドメジャーな世界遺産で
ぐるぐる回る。それこそ、万里の長城を富士山に並ぶ。
え、国どこ？
イギリス。
合ってる？
違う。
ぐるぐる回る。うん、
わかった。
はい。
国どこ？
日本。
違う。
おい！
じゃあ日本で何を言おうとしたの？
ナルト海峡。
あ、ナルト海峡でも今世界遺産目指してるらしいからね。科学的になんか珍しいんじゃないか。多分無理だろ
う。目指さなくていいよ、もう。世界遺産だらけになっちゃうんだから。何にも思いつかないな、ぐるぐる。
思いつかない？
じゃあ国言って国。
これ国言っちゃうと分かっちゃうんだよね。まあいいや。
そんなレベル？
オランダ。
あ、本社だ。
おぉ。よく分かりましたね。今回は、
はい。
キンデル大工、エルストハウトの風車群っていう世界遺産を紹介していきたいと思います。
はいはいはい、風車有名だもんね、オランダは。
そうね。
なんで有名なの？
オランダの風車。うん、まあ、それは後々説明しておきますけど。
はい、
まあ、キンデル大工っていうね、すごく小さな田舎町がある。
うん、
でそこに、まあ、ずらーっとこう風車がこう並んでる、ところがあって、大体19基、
うんうん、
風車がまとまって立ち並ぶ、
うん、
古き良きオランダの時代を今に残す、これぞオランダという、
うん、
風景が見れるっていうね。
あ、ディディコングレーシングっていうさ、64のソフトでさ、風車のとこを行くコースあったよね。
あっ、え、それ何？ディディ？
ディディコング、そう、
ドンキーコングのやつね。
そう、ディディコングレーシング。
ああ、懐かしい
あれ、風車いっぱいあるところ、こう、
あったあった。ドンキーコングのディディのゲーム。
じゃ、ディディね。
ディディだっけ？
ディディコングだ。
知らない？おいおい、勘弁してくれよ。
勘弁してくれよ。
まあまあまあまあ。
はいはいはい。
そういう町なんですよ。町っていうか村なんですね。うん、で、まあ、まずね、オランダってどういう国かっていうのを、話していきたいんだけど、
うん、
まあ、何がオランダで思い浮かびますか？
オランダはやっぱり…
ダッチワイフだよね。
え、そうなの？
オランダ…
発祥なの？
オランダってダッチじゃないの？
何ダッチって
英語読み。オランダって日本語の言い方だけでしょ、多
分。え、なんかネイザーランドか、
ね、ネーデルランドかダッチじゃない、多分。
どういうこと？ダッチワイフダッチワイフって
え、オランダ…だトルコ風呂みたいな。なおでオランダの女はすぐなんか抱かせてくれるみたいな意味で、うん、なんかあだ名みたいな感じでダッチワイフつけて、あの、
そういうことなの？
そうそう。
へ
え。別にそんななんか、
でもそれ結構屈辱的な。
そうそう、だからあんま使わない方がいいんだよ。なるほど
ね。オランダといえばっていうのってあんまり、
もっとあるでしょ。そんなことより
6編とかしかあって
思い浮かばない。サッカーね、
うん、
オランダとかそんな有名なのある？
まあまあまあまあ、でもそれ以外で、まあ、チューリップとか。
チューリップなんかダサいじゃん。
どこにでもあるもん。
まあ、それこそ風車でしょ。
オランダといえば。
あとは、まあ、背が高い人が多い。
いやいや。
そんなの、
そう言えばみんな多いんじゃない
の。まあ、そんな感じの、まあ、オランダのイメージ。
食べ物、何が有名なの？
あ、食べ物？
まあ、あとさ、なんかダサいよね。やっぱさ、なんか、例えば、器具とかじゃん。オランダって。
何何？
器具。
器具？
木の靴とかじゃん。オランダって有名なの。そう。ダサいからあんま言いたくないじゃん。
もういいよ。
情報は薄いよ。
まあでも、もう言うね。
え、何が、何が、何が食べ物何が言ってんだろう。食べ物。
食べ物は知らないよ。もう次に進みますけど、まあ、オランダって、はいはいはい、国の名前の語源がネーデルランド。さっきも言った、うんうん、ネーデルランド、
うん。
これね、低い土地っていう意味なの。
低い土地。
うん、で、うん、文字通りですね、オランダの海抜がこう非常に低くて、
ほうほうほう、
国土のだいたい4分の1が海抜0メートル以下。
へ、
うん、
下がってんだ。
衝撃じゃない。
海より低いってこと？
そう。
すごいね。
もうね、
決壊したらやばいよね。
決壊したっていうかね、もう、もともとほんとびしょびしょの土地なんだよ、
うんうんうんうん。
人が住めないような土地。昔、そのガリア戦記って知ってる？
知らない。
知らない。
タクヤは知ってんの？知ってるみたいな感じで言うけどさ。
まあまあ俺も調べたんだけど、これローマの将軍カエサルが紀元前58年から51年にかけて、まあローマ軍を率いてですね、フランスにガリア地方に遠征した際に、まあつけた記録なんだけど、
知らんわそんな
の。その時にこう書かれてる、ネーデル地方では水に囲まれた土地に土を持って地面を高くした上に人々が住んでおり、主に魚を取って生活しているって指摘されてるんですね。で、まあ、昔から洪水とかでどの土地が、まあ、失われて、長い間、まあ、住んでる人々は水害に苦しめられていたっていう、歴史があるんですよ。
なるほどね。
で、この言葉知っていますでしょうか。世界は神が作ったが、オランダはオランダ人が作った。
知りません。
え？これ知らない？知らないよ。
それタケ知ってた？
これは知ってた。
へえ。
これ有名だよ。
全然 知らないです、ね。
日本はじゃあ神が作ったんだ。
まあだから大体の世界の国は神が作ったんだけど、
うん、
オランダ人は自分たちの知恵とその行動力で自分たちの土地を作ったっていう歴史が実はあるんですね。
なるほどね。
うんうん。
はい、でそのいい、ね、まあ、湿地とかね、うん、まあ、びしょびしょの土地を、うん、まあ、自分たちでこう開発していくわけだけど、うん、まあ、どうやって、開発していったか、
ね、うん、
はい、これね結構面白いんだけど、湖とか海とか湿地などの周辺に水門を作ります。
水門のイメージあるよね、はい、オランダってね。
で潮の満ち引きを利用して潮がこう引いた時に水門を閉じます。
うん、
で、そうすると、まあ、水がこう全部出されて、うんうん、中がこう大体排水されて、
うん、
地面がこう干し上がって、
うんうん、
まあ、干拓地が完成するわけですね。
うん、
その後もね、どんどん排水していかないと、なんか水溜まっていくらしいの。
うん、
まあ、最初はね、昔は多分手作業とか、なんかいろんなことで、配信してたんだけど、大変だね。
うん、
まあ追いつかなくなって、そこで風車の出番なんだよ。イメージつか？
いや、まあその電気っていうか発電みたいなことして。
風車って分かりやすくあれでしょ、うん、風の力であれを回転させてエネルギーを起こして電気を作ってるってことだよね。
ってことだでしょ。だしょ。
そう。まあ風の力。
それはどうやってその水を抜くみたいなことになるのかが分かんないけどね。
まあ、俺もね、そんな詳しくないんだけど、エネルギーにして、土地のその低いとこから上に持ってくっていう。
水を。
そうそうそう。まあ、それだけ強いエネルギーがあった。
じゃあ、それは、そのために風車が開発されたの？それとも、もともとあった風車をそれに利用したのか、
うん、めっちゃいい質問ですね。
おお、出た。池上拓也先生。
まずですね、風車の歴史を言いますと、
うん、
まあ、オリエントに起源を持ちます。
うん、
まあ、中東ですね、今で。
うん、
で、12世紀頃、十字軍によってオランダに伝えられてたんだけど、
うん、
当時は、製粉用に使われてた。よく水車とかでさ、日本でもそうじゃん。製粉用に使ってたんだけど、
製粉？
そう、粉を引いたりとか。
ああ、
石臼み
たいな。なるほど、なるほど。
そう。それがやがてもう排水用に改良されて、
うん、
18世紀半ばに、海水浴風車が作られたっていう流れなんだよ。
うんうん、
で、まあ、そのオランダの風車は水害を防ぐだけじゃなくて、湿地帯を農地や牧草地に変えて、 オランダを農業大国に育て上げる役目を果たしたっていう重要なね、うん、ものなんですね。
はい、はい、それが、うん、今そのなんていうの、うん、まあそういう目的で作られた風車群が世界遺産になってるってことね、
うん、そう、当時ね、大体オランダ全土に1万基あった。
へえ、
うん、すごくね、
すごいね。でもなんかちょっと弱いよね、うん、世界遺産になるには。例えば万里の長城とかさ、ピラミッドとかってさ、うん、もうなんかすごい人の力がなんかこう、うん、想像しがたいもうパワーとエネルギー感じるけどさ、うん、別に風車だったらなんかそんなに
って思うでしょ、
うん、作れるじゃん
って思うでしょ、うん、ただやっぱりね、そのオランダの人たちはとことんその水害に苦しめられてたわけ、
うん、
でそれをどうやってその水害からこう逃れたかっていうところにポイントがあって、うん、それはもう風車がこうオランダ人を助けてくれたわけ。
なるほどなるほど。
そのオランダ人の知恵とそのなんていうの、活力パワーが詰まったのが風車っていう、ね、
なるほどなるほど。
それをこう感じながら、うん、こう見るとね、すごく
まあね、
いい世界遺産だなっていう、
それは面白いね。
そうか、こういう背景と合わせてっていう、はい、
今のまとめ、
いやまだまとめに入
る、いや今のすごい良かったよ
あ、まとめに入ると、
一番伝わってきたけど、
あ、そう、まあまあまあ、
でも世界遺産で11人スターティングメンバースタメン選んだら絶対入ってこないよね、風車って。きっと
ベンチ入り、
ベンチでもしないんじゃない
風車、
うん、バックアップメンバーぐらいね。
まあ正直そうだね、うん、まあドメジャーだけど、
まあ、目玉商品じゃない
かもしれない。目玉商品ではないかもしれないでも、
うん、
夏場はね、
うん、
風車回るんですよ。
これ今も何ていうの、動いてんの？
ほぼ動いてない。
動いてない
んだ。メンテナンスのためにたまに動くらしいんだけど、ほぼ動いてなくて、
うん、
で夏場にね、水車風車の日みたいな、なんか祝日があるんだよ。
へ
ー、その日はね全部動いてて、まあ、それが見れますよ。
うーん、
あ、そう、7月から8月は毎週土曜日、
うん、
風車が回される
。観光のため？
まあそうだね。
うーん、
だからこれからね旅行を考えてる人は、ま
あ、それ目当てに行く人いるだろう。
そう
ね、
オランダはおすすめかな。まあオランダっていう国はやっぱね、
うん、
その干拓してきた、途中作ってきたっていう歴史があって、まあ、他にもね世界遺産オランダ結構あるんだけど、やっぱそういう干拓関連の世界遺産が主になってます。
はい、はい、
ベームスター干拓地、
干拓地がもう世界遺産なの？
うん、これはオランダ干拓地の走り、スホクラントと周辺の干拓地、
うん、
これはね水害を免れた農業用の干拓地、
うん、
でもう一つが DF バウダ騎士による蒸気吸い上げポンプ場、
うんうん、
その辺はまとめて一個なの？
違う違う、これはもう
それぞれ1個ずつ、
うん、
すごいね。
蒸気水上げポンプ場っていうのは結局風車も、まあ、20世紀
入
る前にね、
うんうん、
19世紀か、
うん、
産業革命があって、うんうん、もう電気とかガスの力で、ね、結局排水できるようになっちゃったから、うん、
必要なくなっちゃった
ね。必要なくなっちゃって、オランダ全土に1万基あったのが今ではもう1000基しか残ってなくて、このなんだっけ、このエルスターハウト、
うん、
キンデル大工にも今19基しかありませんよって。
うん、
でこれだけその19基まとまって見れる場所っていうのがここしかない
んだ。ああなるほど、それ以外はもうバラバラなんだ。
そうそうそう、なんかちょっとジブリっぽい、
うん、まあ風車ね、
あるかな、
あかもね、
うん、穏やかな気持ちでね、
そうそうそう、のどかな感じ、
なんかいろいろ物思いにふけりたい人はオランダのこの風車でもおすすめかなって思いますね
はいはい、行ってみようかな。
お、
本当かよ、
すごい
まあぜひ行ってみてください
はい
はい、まあタクペディア入ります。
タクペディア入りますね。
世界は神様が作った、オランダはオランダ人と風車が作ったということですね
はい、ということで、世界遺産のコーナーでした。
はい、エンディング。
はい、エンディングです。スタナーの曲が聞こえてきました。
はい、まあ、今回はね、はい、ハッシーにも参加してもらって、
うん、どうでした、ハッシ
ー。んー、もっと喋りたいね。
お、全然いいよ、喋って。
あ、そう、うん、なんか話したいこと
がある。
うん、
トークテーマ、
トークテーマ、もっとワールドカップ。
いやいや、い
い
です。
僕に喋ったでしょ。
うん、だけど、まあ、あの、この続きもちょっとどこかお店入ってしたいぐらい。
あ、そうです。まあまあまあ、ハッシュには、まあ、準レギュラーとしてたまにね。
そうね。今後も。
よろしくお願いします。
ちょこちょこ来てもらえるような感じで、
ちゃかしに来ていただければ。はい。
そうですね。来月、7月か。
うん。
7月のね、ちょっと映画っていうか、うん、今回やっぱ世界遺産がなかったから、
うん、
どういうのがいいかなって自分の中でもね考えてて、
うん、
1個ねすごいねいい映画を見つけて。
え、それ何、世界遺産が出てくる映画。
これは7月の14日公開なんだけど、
うん、
ピース日本っていう映画。
なんだそれ。
これはなんかその、まあ、4K とか最高画質で日本の美しい景色をいろいろこう収めた、
うん、
だからその物語っていうよりは
ドキュメンタリーだ
った。ドキュメンタリーっていうかもうなんか環境ビデオみたいな。
コヤネスカッティみ
たいな。え、
コヤネスカッティみたいな。
世界全国物語みたいな。
違う、
な
ん
か、ね、わ、すごいじゃん。
予告編見てますけど、このなんていうの、
日本の美しさをこう映したような。
そうそうそう、
おお、
ほんとなんか見たことないような。
綺麗、鳥がバーってこう、
うん、なんかこれ映画館で見たらな相当、
うん、これは全国で上映
する、なんかやるっぽいよ。
へ、
7月13日から。いい、でまあこれだったら多分ね、
うん、
あの世界遺産いろいろ出てくるかなって。
あ、もう、まあ、
日本の世界遺産全部出るかもしれないけど一気に
あ、そう、一気に紹介する。あ、厳島出てきたじゃん。
そうそうそう、富士山もねあるし。
なるほどね、うん、あ、これ持ってこいのやつじゃん
ね。
なんか京都姫路城、
うん、いいよ、ね、
これはちょっと悩んじゃうな、何を取り上げるかっていうのは、
うん、
おお、
ね、
これはすごい、ね、厳島神社を背景に花火が上がってる映像。 あ、富士山、
これ上がるよね。あ、
これは素晴らしい。
次これがいいかなって思ってます。
あ、これいいんじゃないですか。
こういうの好き。
俺こういうのが好き。今だって俺がさ、あの好きな番組が NHK のさ、
うん、
なんか海外のあれなんていう番組だっけ。
地球ドラマチック。
地球ドラマチック、知らない。
知らない。
もうし、まあ、し何自然美とか。
そうだね、
動物のこのたくましさとかを映した映像なんだけど、
うんうん、
でナレーションが渡辺徹さんなんだよね。
なんか
それもまたいいんだ。
柔らかい感じ
でね。柔らかい感じでね、こう包み込むような。
あれいい番組だね、
うん。あ、じゃあ俺今来月か。
来月はそうだ
ね。
ピース日本で、
うん、
お願いしましょう。
はい。
はい。
じゃあ次ね、続いて西園寺さんメッセージ紹介のコーナー。
おお、そんなコーナーできた。
はい。結局ね、まあ、メッセージをくれる方が今西園寺さんお一人なんで、もう西園寺さんメッセージコーナーの、
はい、
メッセージ紹介のコーナーというコーナーを作りました。
はい。
はい。でね、さっきギリギリでメッセージ送ってくれました。
お、
はい、
ありがたい。
読みますね。
はい。
収録あるみたいなんで、
うん、
記憶の限りで5回の感想、
うん、
1ヶ月前に聞いたので違ったらすみません、
うんうん、
ゴジラという作品がなければ、
うん、
八木さんの人生は全く違うものになってたんだなと思うと偉大ですね、
うんうん、
実は全く見たことがないので、
うん、
夏にでもデビューしたいと思います。
おー、いいね、嬉しいね、はい、
で続いてビキニ鑑賞について、
はい、
世界遺産といえば、うん、性のイメージだったのですが、
うんうんうんうん、
第5回にして世界遺産の存在意義を改めて知りました、
うん、
これからもさまざまな観点から登録されていったら嬉しいなということで、
うん、
素晴らしいね、
うん、素晴らしい、
すごい感想をくれる
ね。こんなちゃんと感想をくれるってね。
あとね、 八木さんにわざわざ福井コロナの時間を調べていただいたみたいでありがとうございます。7月結構忙しいんですが、はい、頑張っていきます。
見ぬねえとしろね、うん、
あと福井コロナも下はパチンコですよ、うん、って
早くやろ、記憶間違ってる。
今はだいぶ隔離されたのでそんな感じしませんかというですね。
いや、やっぱそうだね、コロナワールドはパチンコ、
パチンコで並列しちゃうんだ。
そっか。いやでも、まあ、嬉しい。これはなんていうの、 iTunes のにコメントくれたら、
iTunes のにはまだくれてないんで、あのツイッターでね、
あ、ツイッターで
そう
コメントくれたらね、
嬉しい。
いや、ありがたいことですね、
いいコメントだね、うん、そういう、うん、いいじゃん、世界遺産といったら、まあ、そうセーラーと思ってたけど、
うん、あるんだ、
このラジオ聞いて、うん、変わりました。
で、僕の使命だから、ね、
そうだね、
はい、まああ
とは何でしょうね、
以上です。
まあ西園寺さん、今後も西園寺さんに向けてあのどんどん発信していきますので、う
ん、あとハッシーなんかある？
そうだね、
ハッシーがさ、そのなんか作ったものの宣伝とかの、
ハッシーってさ、物食べててもさ、すごい歯と歯が当たる音するよね。
うん、うるさいんだよ、そんな歯が当たる音が。
そんな歯当たる？
え、わかんない、俺は聞こえてないけど、
なんか歯当たる音する。
あ、そう、何それ。
んあの、ドンキーコングでさ、ワニがさ、こう、
あ
なんかあんな感じする。
だって噛まないと、みんなこういうこと、こういうこと、みんな当たってないの。
そうそうそう、
でも最後まで着ないじゃん、
その音するまで。
だから噛む力がやっぱすごいんだよこいつの。だってあれだよ、
歯ぎしり
すごいから。俺一番すごいと思う、今まで会った人の中に。
世界遺産
世界遺産だよ、世界遺産級の
歯ぎしり、
いつの世界遺産だ
かもしんない。あとあれだよ、バンバンジャパン。
あ、そうだね、今日拓也くんとちょっと一緒にお仕事しましたね、
うん、
まあ、NHK のバンバンジャパンっていう番組で僕がちょっと制作で入ってて、拓也くんが出てくれたので、それはまた来月のポッドキャストで詳しくお話しして、いつ放送ってのも言うので、
うん、
まあ楽しみにして。
そうだね、まあ俺も出てるけど、八木くんが作った映像だから、ぜひ見てほしいな、
はい、それはまたちょっと来月告知します、
うん、はい、じゃあ皆さん、まあ、真夏になり暑いですが、
まだでも梅雨抜けてないんじゃないかみたいなことも言われてる。
あ、そう、でもまあね、ちょっと体調気をつけて、
はい、
はい、今後ともどうぞ。あ、そうだ、レビューとかね。
あ、そうね、
レビューとか
なんだっけ、マストの、
マストの、
マスト項目。
項目はね、
いい、
ツイッターのフォローと、レビューの書き込み、ダウンロード、購読、
いいね。
いいね、もう全部お願いします。そのところですかね。
はい。じゃあ、サヨンさんもちょっと、体に気をつけて頑張ってください。
はい。
あ、僕の微妙の、あの、チャンネルもあるんで。
おぉ、それ言ってよ。
見てください。
微妙のチャンネル。あ、それちょっと言わなきゃダメじゃん。なんて調べるんだ
っけ。僕の名前入れれば出てくると思います。
橋本、
はい、あ、裕次郎橋本です。 YUJIROUHASHIMOTO YUJIROUHASHIMOTO。
お経みたいになってるから、
裕次郎橋本って調べれば出てくると、
はい、出てくると思います。
はい、
なんで、もし興味あったらぜひお願いします。
はい。
もしかして YUJIRO。
もういいや
ん。HSHI。
YUJIRO。橋本でしょ？
はい。
で、
それで、ローマ字調べれば
出てくると思います。いっぱい作ってます。
お願いします。
はい。
はい。じゃあ、
はい。
第6回は以上ですかね。
以上ですかね。
はい。
じゃあまた来月。
はい。
はい。
皆さん、さよなら。
さよなら。